代表質問。代表質問とは、議員が所属する会派を代表して行う質問のことを言います。八尾市議会では、所属会派の人数にかかわらず、答弁を含まず1人50分の持ち時間となっています。公明党、皆方武志。物価高騰の影響から生活者守る政策を。問い。国の交付金を活用した物価高騰対策が実施されているが、市の財源を大胆に投入し、市民が効果を実感できるさらなる対策を講じるべきだがどうか。答え。物価高騰の影響を大きく受けるすべての市民への支援策に加え、食料品の価格上昇が続く中、子育て世帯の経済的影響を踏まえた政策展開も必要であり、支援策を検討する。問い、小中学校体育館のスポットバズーカについて、冷房が十分に効かないとの声が上がっている。令和8年夏までの機能改善を強く求めてきたがどうか。答え、冷房能力の改善を求める声が強いことは認識しており、令和8年度内には全校で安全で快適に使用できるよう、環境整備に向け早急に対応を進める。問い、町会加入率が低下する中、市民の不公平感を解消する観点から、防犯灯の維持管理を市が直接実施する手法へ全面転換すべきと強く求めてきたがどうか。答え、市が直接維持管理する抜本的見直しを行う。令和8年4月に地域へ説明を行った後、電気料金を全額補助し、令和8年度内をめどに市へ所有権を移転する予定である。スポットバズーカとは、体育館などの広い空間で必要な場所に強力な風を送り込める大風量スポットエアコンのこと。本市では室内機と室外機が一体型になったものを設置しているが、締め切った大型施設では排熱を室外へ排気する別地型の方が本来の冷却性能を発揮しやすいとされており、別地型への改修工事が予定されている。その他の主な質問項目。不登校や重いアレルギーなどで給食を食べられない児童への平等な支援。私立病院の待ち時間表示システムの導入。5歳児検診を早期実施すべき。廃食油の航空燃料、SAFへの活用。大阪維新の会、奥田信弘。少子高齢化が進む中、持続可能な行政を。問い、子育て世帯を中心とした若者世代の定住に向け、切れ目のない子育て支援の充実や、子どもたちへの積極的な投資など、市独自の施策を進めているが、持続可能な制度となっているのか。答え、国や府への要望活動を行いながら歳入の確保に努め、子育て支援策の優先順位を部局内で議論しながら、持続可能な運営を図る。問い、町会加入率が低下し、地域活動の担い手の固定化と高齢化が顕著になる中で、町会に依頼している行政サービスをどのように継続して市民に届けるのか。答え、町会の負担軽減につながるよう依頼事項を精査したが、町会未加入世帯が約半数を占める状況を踏まえ、行政サービスの今後の在り方についてさらなる検討を進める。問い、高安地区などの市街化調整区域において将来的な人口増加や住宅需要を見据え、都市計画手法を含めた調整区域の見直しを検討する必要があるがどうか。答え、市街化調整区域は市街化を抑制すべき区域で、生活環境との調和を図りながら、農地や山麓の自然を保全することとしており、調整区域の基本理念を堅持しつつ、 都市計画手法等の活用を含めた可能性を検討する。その他の主な質問項目、副首都時代を見据えた都市戦略及び行政形態の将来的選択肢、中学校給食費無償化における今後の方向性、無痛分娩実施の人員体制、目指している経常収支比率、ゴミ袋の配布方法を今後も継続できるのか、八尾保守の会松田紀之、時代の変化に即した公共の在り方を追求。問い、少子高齢化と人口減少が進み、市民の価値観も多様化する中、時代の変化に取り残されることなく、現状に即した行政運営を追求する必要があると考えるが、行政サービスにおける公と民の役割分担について、どのような基準で判断をしているのか。答え、法令等の制限の有無などを踏まえ、民間が実施主体となりうる行政サービスについて、公共性、公平性等が確保できることを前提に、内容に応じてコスト面とサービス面の両面から総合的に判断している。問い、市政運営の重点取り組みに掲げられている下水道施設の耐震化の推進は、災害時の教訓から改めて認識された下水道の重要性を踏まえて実施するものか。答え、能登半島地震においては下水道の復旧に相当な期間を要し、下水を流せない状況が長期化した。その教訓を踏まえ、避難所等の被災すると極めて大きな影響を及ぼす施設に接続する下水道施設について重点的に耐震化を進めていくものである。その他の主な質問項目、消防本部庁舎建て替えのスケジュール、市職員のシビックプライドを喚起する取り組み、近鉄八尾駅周辺の再整備、指定ゴミ袋の配布方法や無償配布の課題、郷土愛育成に向けた学校教育、八尾の未来を紡ぐ会吉村拓也、まちづくり構想子育て世帯等の定住促進。問い、人口減少と少子高齢化が進む西郡地域におけるまちづくりの取り組みとして、若者子育て世帯の居住誘導を図るため、既存市営住宅のリノベーションなど多様な住宅供給が予定されているが、その規模は。答え、令和8年度においては民間のノウハウを生かしたリノベーションの設計業務や、入居者が住宅の改修を自ら行えるよう内装撤去による DIY 住宅化工事などを実施し、それぞれ2校を予定している。今後は応募状況を勘案し、活用戸数等について検討していく。問い、市営住宅において以前から生活音に関する相談が寄せられているが、今後の改修等も踏まえた防音対策について市の見解は。答え、音に関する相談が多数寄せられていることは認識している。入居者へのマナー向上の呼びかけやルールの周知を図るとともに、今後予定されているリノベーションや改修の機会において防音面への対応を検討していく。その他の主な質問項目、無痛分娩導入における私立病院の現状と課題、空飛ぶ車運用方法と課題、職員の離職原因と対応策、可燃ごみ等収集運搬業務の民間委託における対応策と課題、行政 DX 推進の現状と今後の方向性。日本共産党田中裕子、市民の命未来守る平和活動の強化を。問い、八尾空港における米軍機の飛来について目的を把握し、 自粛要請を行うべきだがどうか。答え、日米地位協定に基づくものであり、自粛要請を行う予定はない。問い、日米軍事拠点となりうる懸念がある自衛隊八尾駐屯地の拡張に反対を表明すべきだがどうか。答え、防災災害対応の観点から重要な拠点であることを踏まえ、市民の安心安全、生命、財産を守ることを最優先に総合的に判断する。問い、八尾空港西側跡地の開発や国道25号のバイパス建設よりも、修学旅行費の無償化や奨学金の対象者拡充をすべきだがどうか。答え、修学旅行費は修学援助制度の対象となる保護者に費用の一部を援助している。奨学金の対象者拡大は、制度の公平性や中長期的な安定運営の視点など、総合的に判断しながら検討していく。問い、中小受託取引適正化法が施行され、労務費の適切な転嫁のための価格交渉に関する指針が改正されたが、その内容について、市内事業者に周知徹底するとともに、中小企業をサポートセンターを中心に相談体制を構築すべきだがどうか。答え、中小企業者の相談を個々に受けながら、価格転嫁に関する内容はより専門的な機関につないでいる。中小受託取引適正化法とは、旧下請け法を改正し、事業者間における価格転嫁及び取引の適正化を図ることを目的とした法律のこと。委託事業者が中小受託事業者に対して価格協議を行わずに一方的に代金を決定することなどの不当な行為を禁止している。その他の主な質問項目。市長の政治資金パーティー。聴覚障害者や手話通訳者等関係者への実態調査。働く女性を取り巻く現状の認識と課題解決の方策。学童トイレに関する進捗状況。国民健康保険料、介護保険料、後期高齢者医療保険料の引き下げ。申請、山中博史。すべての事務事業に改革の決断を。問い、市の業務においてこれまで AI や RPA の導入を進めてこられ、今後さらなる拡大が求められると考えるが、令和8年度において RPA の新規導入予定はあるか。答え、RPA の利用について現在実施手法の見直しを含めた検討を行っており、さらなる業務削減の実現を図っていきたいと考えている。問い、令和7年1月導入の生成 AI が行政運営にもたらした効果や今後の展望は。答え、導入後10ヶ月間で約1万6000件の利用実績があり、業務効率化や行政サービスの向上に非常に効果があるものと認識している。今後のさらなる利活用に向けた環境整備や啓発を進めていきたい。問い、公共施設の再編・集約化について、人口減少時代における公共施設の総量削減は避けて通れない課題である。計画等に定める施設総量削減の目標値は。答え、市民一人当たりの公共施設の延べ床面積は維持しつつ、今後の人口減少を想定した延べ床面積を目標とする。なお、インフラ施設については、生活を支える基盤のため、削減の目標は定めず、長寿命化の取り組みを進めていく。RPA とは、ロボティックプロセスオートメーションの略。パソコン上のデータ入力や集計など、人が行っている定型業務をソフトウェアのロボットが自動化する技術のこと。 業務効率化、コスト削減や人的ミスの解消といった効果が見込まれる。その他の主な質問項目、行政 DX の観点から申請手続きの簡素化、オンライン相談及び業務効率化システムを導入すべき、財政調整基金の残高見込み、今後5年間の財政収支見通し及び基金枯渇リスク、八尾空港西側跡地開発、消防本部庁舎の整備方針。市政会田中真嗣、公民連携手法による施設整備の最適化を問い、人口減少社会において従来型の公共投資を継続することは困難である。そこで市民的要請が高く、一定規模の事業量が見込まれる施設や設備について、PFI 方式等の活用により財政負担の平準化等を図り、事業手法そのものを再設計することで事業可能性が広がると考えるが、市の見解は。答え、八尾市 PPP、PFI 手法導入優先的検討規定にのっとり、PFI 方式及び設計、施工、維持管理を一体とした事業手法を含む公民連携手法による事業可能性を優先的に検討している。また、その他の事業についても内容により従来手法にこだわらず、必要に応じて最適な事業手法で進めていく。問い、八尾私有財産について、塀未利用地等を単に保有し続けるのではなく、市民利益につなげるため、有効活用や売却等の方策を考えるべきではないか。答え、新八尾改革プラン 2.0 実行計画において、未利用地の有効活用などを取り組みに位置づけており、今後、売却や貸し付け等による歳入確保を進めていく。活用方針の検討対象は、公有財産すべてを基本としつつ、特に取得目的と異なる用途で活用されているものを考えている。PFI とは、プライベートファイナンスイニシアティブの略。公共施設等の建設、維持管理、運営等に民間の資金とノウハウ、経営、技術的能力を活用する手法。行政が直接行うよりも効率的で質の高い公共サービスを提供し、同時に事業コストの削減を図ることを目的としている。その他の主な質問項目、社会参加型介護予防の推進に PFS を活用する上での成果の定義や事業効果の客観的検証方法、八尾空港西側跡地の有効活用と国道25号大阪柏原バイパス整備の到達点、行政 DX 推進における EBPM の位置づけ。